給食の放射線測定で子どもを守れ。民間人校長制見直しを。質問者は、ケシバ誠一、ムーク。学校給食食材の放射線量測定で、キログラムあたり20ベクレル以下を不検出とした理由は、委託先では、キログラムあたり10ベクレル以下まで検出可能といいますが、
お答えします。限られた時間と費用で効果的測定を行うため、委託先との契約で検出限界を設定しています。区が行う場合、キログラムあたり10ベクレルとすることは可能です。
外環の2、東京外郭環状道路の地上部の街路は、本線が地下構造となった時点で白紙になったと思われていますが、見解を伺います。
お答えします。本線が地下化して都市計画変更されたことを踏まえ、ゼロベースから検討されるべきです。
放射5号線が富士見ヶ丘小前の暫定共用区間に与える環境影響に関し、説明会をすべきでは。
お答えします。昭和48年からの住民と公団、都との協定に基づく協議の場で説明がなされるものと考えます。
学区域外から入学した生徒が学区域からの生徒を上回った和田中の実態は、地域コミュニティを壊すものです。来年度、民間人校長制の見直しを求めますが。
お答えします。学校希望制度が制度開始後10年を経過したことを踏まえ、検討会を立ち上げ、保護者等にアンケートも実施し、目的の達成状況や課題等を検討しています。
不適正管理空き家、低所得高齢者向け住宅、住み替え支援。質問者は、奥山妙子、ねみ。区内の空き家率の推移、空き家減少への対策は。
お答えします。空き家は、総住宅数のおよそ 12%、およそ3万7千戸。不適正管理空き家の相談件数は、年間およそ80件で横ばい。住宅マスタープランの改定の中で、空き家の実態調査や対応策の検討を行います。
低所得高齢者向け住宅である緑の里の今後は。
お答えします。要介護状態になっても、地域で安心して暮らし続けられる住まいの確保が重要です。今後、安否確認と生活相談サービスに加えて、24時間対応が可能な訪問介護、訪問看護のサービスを提供する杉並型サービス付き高齢者向け住宅に転換していきます。
高齢者の住宅ミスマッチ解消に関して、住み替え総合相談窓口を設けてはいかがですか。
お答えします。高齢社会の進展とともに、加齢や家族数の変化に伴って、住み替えが必要となる高齢者が増えるものと考えています。区内の住み替え需要の動向等について、区内の宅建業者支部と意見交換したいと思います。また、一般社団法人移住住み替え支援機構を窓口で案内し、住宅相談の中で意向やニーズ等を調査します。
介護保険制度充実、認可保育園増設を、外観の2廃止を。質問者は、山田康平、共産。第5期介護保険事業計画案が示され、来年度から介護保険料が大幅値上がりする見通しに、保険料の負担増を抑えるために、各基金の積み立てを取り崩すことと、一般財源からの繰り入れを行うべきでは。
お答えします。基金の活用は検討したいと思います。繰り入れは適当でありません。国の責任で財政的措置を講じ、根本的な見直しを行うよう要望しています。
特養ホーム等の施設整備に抜本的に力を入れ、今まで以上の整備計画が必要では？
お答えします。積極的な公有地の活用等により整備を進めます。
良好な住宅都市の整備には認可保育園の増設が必要では？
お答えします。認可保育園の新設や区保育室の認可園への転換等、新たなプランを策定し、待機児童対策を計画的・総合的に行います。具体的な整備内容も今議会で報告します。
外観の地上部街路の話し合いの会について、都の進め方は必要性を示す姿勢であり、大きな問題です。区として都の運営方法を正すべきでは？
お答えします。地上部街路の必要性の有無から検討できるよう、客観的なデータを提示するよう求めています。
教育と共同により、共に支え合うユニバーサル社会の構築を。質問者は山本博子、公明。ユニバーサルデザインの基本的な考え方と今後の取り組み、計画について伺います。
お答えします。さまざまな立場の方への配慮があらかじめ普遍的に盛り込まれていくよう取り組むことです。バリアフリー基本構想を策定し充実させます。
遊歩道の出入り口にバイクや自転車の侵入放置防止のためプランター設置の場所があります。車椅子やベビーカーが通行できるか公園を含め総点検を。
お答えします。遊歩道については地域の方々と課題の解決を図りながら対応します。公園は高低差が極端にあり、スロープ等の設置が困難な6カ所を除き通行できます。
子どもたちが描いた放置自転車防止の絵を路面ステッカーにして貼り付けてはいかがですか？
お答えします。参考にし、放置自転車がなくなるようさまざまな工夫をしていきます。
インクルーシブ教育の区の認識、専門性のある教員配置や環境の整備を伺います。
お答えします。身体に障害がある児童等も十分な教育が受けられるよう、学習支援教員や介助員の配置とともに、施設改修による車椅子への対応等も含め環境整備を行っています。
多面的に危機管理を充実させ、安心まちづくりの推進を。質問者は岩田生間、杉地。暴力団排除条例制定に向けた検討状況は？
お答えします。区の条例案をまとめましたので、12月に区民意見を聞き、2月に区議会へ提案する予定です。
4月施行の改正老人福祉法では、区民青年貢献人の育成が自治体の努力義務とされています。区のこれまでおよび今後の取り組みは？
お答えします。これまで都区の養成講座を修了した11名が区民貢献人候補として登録、1名が実際に活動。今後も区民貢献人の育成に努め、法人貢献の支援員等として活動の幅を広げたいと思います。
校庭にテントを設営して宿泊する学校防災キャンプ事業の取り組み状況は？また事業の意義をどう捉えているのですか？
お答えします。親父の会等により25校で実施、児童生徒が震災時等非常事態に落ち着いた対応が取れるよう事前体験することは重要であり、有効な事業と考えます。
魅力ある郷土博物館に向けた取り組みは？
お答えします。常設展の見直しを検討しています。また区政80周年に合わせた特別展の開催を企画しており、その成果も 常設展の近現代展示に生かしたいと思います。
平成25年国民体育大会の PR を、議場でラジオ体操を一部披露。質問者は山下和明、民社。杉並区での東京国体の開催意義とデモンストレーション行事であるラジオ体操や障害者スポーツへの取り組み状況は。
お答えします。スポーツ基本法の施行に伴い、区内スポーツ推進の大きな契機であります。聴有者へのステッカー表示等の幅広い PR 普及に努めます。
子ども虐待撲滅に取り組むオレンジリボン運動の推進と、子ども家庭支援センターのさらなる強化を。
お答えします。センターへの虐待通告や相談支援体制の強化に取り組むほか、区の組織機構を検討し、子どもの成長への支援体制を再整備します。
学校支援本部等の力量により、学校と地域との関わりに地域格差が生じている現状を正してください。
お答えします。設置校全体のレベルアップに向けて支援等を行います。
科学技術大国日本を目指すべく、理化学教育の鍵となるアウトドア教育の充実を図るべきです。
お答えします。実験・観察を重視した理科教育の一層の充実を進めます。
学校図書館の役割は重要です。学校司書の力量のさらなる向上を期待します。
お答えします。学校図書館の課題に応じた研修を充実していきます。
生活保護について、質問者は松浦よし子、送信。生活保護費の不正受給防止に、区はどのように取り組んでいるのですか。
お答えします。資産保有の有無の調査を行っています。また、医療レセプトの点検を行い、頻回受診や抗精神薬の過剰投与の発見等を行っているほか、課税調査を実施し、収入の把握に努めています。
生活保護に至らないようにする方策を立てる必要があります。生活保護受給者の自立支援について、どのような支援体制を取っているのですか。
お答えします。就労支援専門員等による履歴書の書き方や面接の指導、ハローワークへの同行や求人紹介等を行っています。また、ハローワーク新宿との協議により、出張相談員の定期的な派遣を受け、身近な場所できめ細かな支援が受けられるようにしています。
生活保護費は区が1/4、およそ140億円の負担をしています。直接生活保護に関わっている区として、生活保護制度の改善に向けた意見を国に述べていただきたいのですが。
お答えします。都や特別区と連携し、見直しに向けた国と地方の協議の場に意見を反映できるよう努めます。
区民の負担軽減のために、議員定数削減、公務員人件費削減を。質問者は横田正直、民。気づかぬ間に国保保険料アップとの報道が。区民の納得は得られたのですか。
お答えします。税制改正のたびに保険料に大きく影響しないよう、従来の住民税額から所得金額を基準の全国標準の算定方式に変更しました。区民への丁寧な周知に努めます。
区民の負担軽減のために公務員人件費削減等の行財政改革を進めるべきです。
お答えします。行財政改革基本方針を定め、効率的な行政運営に努めます。
震災救援所訓練等の防災訓練をより実践的なものにする。 地元に一定のイニシアティブを持たせた上での備蓄計画や避難所の整備、人口密集地域に医療救護所の増設をすべきです。災害に強いまちづくりの取り組みは、
お答えします。大震災を踏まえ、見直しや検証を行ってきました。地域の実情も勘案し、的確な対応に努めます。
長期的視野に立って、放射能に関する正確な知識の教育、放射能測定等の対応をすべきです。
お答えします。放射線の性質や人体への影響等を科学的に理解したり、多面的に考えたりする学習を工夫します。測定機器を購入し、継続的な測定体制を整えています。
認知症高齢者対策のための施策整備を早急に。質問者は新城節子、無垢。認知症高齢者を介護する家族への施策は、今後の検討は。
お答えします。安らぎ支援事業や心の相談等、介護者の支援を行っています。不安や負担感軽減のため、相談支援体制の充実、認知症専門医療との連携の強化が重要であります。
認知症高齢者グループホームに低所得者が入居できるよう、区の方針と具体的対策を伺います。
お答えします。家賃等の利用料をできるだけ定額に抑えることを条件に、事業者に補助金を交付しています。
介護保険料の改定では、低所得者への一層の減免の拡充と、所得に応じて負担をする累進制をさらに進めることが必要です。
お答えします。各保険料段階がより妥当な水準に設定できるよう、さらなる多段階化、保険料率を検討します。
健康学園の廃止に反対ですが、廃止する場合には、代替案とその検証のために保護者の参加を、跡地は子どもたちが利用できる施設の併設を。
お答えします。小児生活習慣病予防健診の拡充や親子健康教室の新設等の健康教育を充実し、小学生の不登校対策として新たに適応指導教室を設置します。事業を実施する中で効果を検証します。
最近の区政は強引な行政運営が目立つ。猛省を求める。質問者は佐々木宏、総審。基本構想審議会答申が出されていないのに、総合計画の原案が公開されました。しかも構想のパブリックコメント中に、総合計画のパブリックコメントを同時に行うとは、あまりに手順を無視しており、審議会や議会を軽視しているようですが、いかがですか。
お答えします。基本構想と総合計画を同時並行的に検討し、平成24年度からスタートさせる考えは、再三にわたり説明してきました。
新区長になって、初めての総合計画で、選挙時の公約の中で、高級減税や地域別予算創設等、未実施のものを盛り込むのが当然であります。逆になければ公約違反となりますが、説明を求めます。
お答えします。公約の中で盛り込んでない項目もありますが、現実的に何を重点的にやるべきかを考え、計画化に取り組んできました。
基本計画を遂行するには多額の資金が必要となりますが、基本計画に財源の裏付けがありませんが。
お答えします。不透明な経済動向の中で長期にわたる財政計画の策定は極めて難しいと思います。そこで総合計画の中で財政のルールを設定しました。財政計画は3年間の実行計画で定め、財源の裏付けを持たせました。
以上、一般質問の一部用紙でした。意見書。第4回定例会で次の意見書を議決し、地方自治法第99条の規定に基づき、関係機関に提出しました。地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣、消費者及び食品安全、総務大臣、財務大臣。内容。現在、国で地方消費者行政の充実策が検討されているが、他方で地方分権が進む中、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となることが懸念される。もとより地方自治体が独自の工夫・努力によって消費者行政を充実させることは当然であるが、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約するパイオネットシステムへの入力作業等、国全体の利益のために行っているものも少なからず存在する。また、住民が安心して相談できる消費生活相談窓口を実現するために、消費生活相談員の専門性の向上とともに、地位の安定・待遇の改善に向けた制度の整備も重要である。よって、杉並区議会は国会及び政府に対し、地方消費者行政の支援について、次の措置を講じるよう要望する。1、国は地方自治体の消費者行政の充実に確実につながるよう、継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。2、消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、相談を担う専門家である消費生活相談員が専門性に見合った待遇の下で安定して勤務できる制度の整備を行うこと。平成23年12月9日。心の健康を守り推進する基本法、仮称の法制化を求める意見書。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣、共生社会政策、厚生労働大臣。内容。今、国民の心の健康は深刻な状況にある。平成10年から毎年3万人以上の人々が自殺によって命を亡くしている。精神科を受診する人は平成17年には300万人以上、つまり40人に1人以上となっている。精神疾患の症状による社会生活の困難さは外からは見えにくく、本人の生きづらさが理解されがたいところである。杉並区では精神障害者保健福祉手帳の所持者が平成16年度末1229名、平成19年度末1524名、平成22年度末2123名と増加傾向にある。 WHO 世界保健機構によると、病気や怪我、自殺や事故、犯罪などがどれだけ社会に影響を与えるかを測る障害調整生命年ダリ指標においては、日本や先進各国ではがんや循環器疾病に比べて精神疾患が政策的重要度の最も高い疾患であることが明らかにされている。平成23年7月6日、厚生労働省は四大疾病のがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病に精神疾患を加えて五大疾病とする方針を決めた。がん152万人、糖尿病237万人に対して、精神疾患は323万人に上り、重点対策が不可欠と判断された。 平成18年4月から三障害、身体、知的、精神を一体に支援する法律が作られたが、精神疾患へのサービスの基盤体制は遅れている。医療において精神科以外の入院病棟は患者16人に医師は1人以上である中、精神科病棟では患者48人に医師1人以上など、一般の医療水準よりも低い状態となっており、慢性的な人手不足の状況である。英国では1997年から医療改革・自殺予防に取り組み、自殺者が10年間で 15.2% 減少という成果を上げている。統合失調症の治療では、薬物・心理療法のみの治療に比較して、家族支援も合わせて実施すると、再発率が大きく低減できることが立証され、患者を支える家族に対しても支援が重要だと認識され始めている。長期の精神障害を持つ人の家族が抱える困難は、一般の人々の3倍であるとも言われ、家族への精神疾患、治療についての情報提供や実際的、具体的な支援が求められる。厚生労働省の今後の精神保健医療福祉の在り方等に関する検討会を受けて設立された医療福祉の専門家、学識経験者、当事者及び介護者、家族による心の健康政策構想会議では、このような我が国の状況を背景として、平成22年5月末に厚生労働大臣へ心の健康政策構想会議提言書を提出した。その中で、精神医療改革、精神保健改革、家族支援を軸として、国民すべてを対象とした心の健康についての総合的・長期的な政策を保障する、心の健康を守り推進する基本法、仮称の制定を強く求めている。よって、杉並区議会は国会及び政府に対し、心の健康を守り推進する基本法、仮称の制定を強く求めるものである。平成23年12月9日。お知らせ。議会運営委員会委員に、11月11日、新たに渡辺富士雄議員を選任しました。議会日誌、11月8日全員協議会、10日議会運営委員会理事会、11日議会運営委員会、15日議会運営委員会理事会、18日議会運営委員会理事会、議会運営委員会本会議、20日災害対策特別委員会視察、21日本会議、22日本会議、議会運営委員会、議会運営委員会理事会、24日議会運営委員会理事会、議会運営委員会本会議、全員協議会、25日区民生活委員会、28日保健福祉委員会、29日都市環境委員会、30日文教委員会。12月1日総務財政委員会、2日災害対策特別委員会、議会運営委員会、議会運営委員会理事会。5日道路交通対策特別委員会、6日清掃リサイクル対策特別委員会、議会運営委員会理事会。7日医療問題調査特別委員会、8日議会改革特別委員会、9日議会運営委員会理事会、議会運営委員会本会議、12日保健福祉委員会、22日文教委員会視察。以上です。